こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。寒さが本当に厳しくなってまいりまして、冬のアウター類が活躍しだす時期だと思うんですけれども、家の寝室が特に寒くてですね、その羽毛布団はもう出したんですけど、その布団が人の体の熱で温まってくるまでの、あそこはたどり着くまでのね、時間がね、寒くてね朝はもうなんかそれでなんかどういう仕組みか分かんないけど、こうほかほか状態ができてるんですけど、そこを温まるまでが寒くてね、冬やだなって思ってる日々です。そんな中、最近で言うと大統領選がね、アメリカ大統領選があったりして、あの日当日仕事が結構早く終わって、で家に帰ってきて、こうニコ生なんかをね、町山智博さんが出られたりしてたんで、それをなんか見ながらツイッター見たり、友達とメールのやり取りしたりしながら眺めてたんですけれども、まあ結果もろもろ見て思ったのは、前にこの番組で話しましたけど、ズートピアをすごい思い出したりして、あれはあの作品それ自体がトータルでやっぱりディズニーのアニメ映画なので、いわゆるポリティカルコレクトネスがもう完全に行き届いた作りになっていたし、描かれる内容もまた、PC についての物語になってるんじゃないかみたいなことを話したんですけど、夜の、また違うニコ生の番組で東博之さんが出られたりしていて、批評家評論家といった肩書きでしょうか、東さんがもう世界なりアメリカの人々は、ある種の人々はこうそのポリティカルコレクトネスにもう疲れ果ててるんじゃないかみたいな話をしていて、まあ、ズートピアも含めて、あ、その通りかもしれないなというふうに思った次第ですけれども、なんかその夜はセンチメンタルな気分になったというか、アメリカに思いを馳せようじゃないですけど、ボブディランなんか聞いたりしてあと古いフォークの音楽とかカントリーの音楽とか、あと DVD を積んでる全然整理できてない場所があるんですけど、そこからアメリカングラフィティのブルーレイ取り出したりしてね、よくわかんないことやってましたけどね。まあね、未来はどうなるか分かりませんが、生きていかなければなりませんね。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネームサクカスさん、内山さんこんにちは。もうすぐ100回ということで、楽しそうな企画をいろいろと考えてみました。ありがとうございます。参考にしていただけると幸いです。もうすぐこの番組が、今ワンルームですっていう番組ですけど、ワンクールっていう時代もあってですね、そのタイトルから、通算して100回を迎えようとしているということで、皆さんお便りをくださったそうですが、企画1、内山さんツイッターやります。ワンルームのツイッターアカウントからツイッターを1日やってみるというのはどうでしょうか。あまり SNS には馴染みがなさそうなので、体験してみたら面白いことになりそうです。まあ、SNS に馴染みがないわけではないですけどね。あ、まあツイッターやるぐらいはお安い御用ですけどねあ、まあ別に何をつぶやくんでしょうね。ツイッターを1日やる。企画2、生放送。ラジオを生放送でやって、リスナーと電話したり、ツイッターのワンルームのタグをリアルタイムで見てみたりするのはいかがでしょうか。ああ、深夜の生放送ね。聞くのは好きですけどね。自分でラジオの生放送。なんか眠くなりそうですよね。1時からだと。なんか家で、1時とか2時とか全然眠くない日も多々ありますけど、外に出るとなんか途端に眠くなる感じってないですかね。あれなんだろうなっていつも思うんですけど、そう、仕事してるともう9時10時とかですごい眠くなってきたりするんですけどね。生放送とかできるかな。そもそも生放送って時間をあれしなきゃいけないじゃないですか。時間のね、この番組やってて、何も管理せずなんとなくでやって、 あとはよろしくっていう感じで帰ってしまうので、もう本当にね、編集に頼り切っていてですね、時間をあれするっていうのができないので、生放送どうかなと思いますけどね。どうでしょうか。まだ続きます。企画3、これ買いでスペシャル、これ買いですのコーナーで、まあこれはあの、私があんまりこうやたらめったら買い物しないので、この商品はいかがですかって勧めてもらうコーナーがあるんですが、内山さんはよくどんなものかいまいちよくわからないとおっしゃってパスすることが多いので、よくある言い訳ですね。この企画では実際におすすめされた商品を手に取ってみて買うか考えるというのはいかがでしょう。100回記念でその商品代は番組から出すということで、かっこ笑い。もちろん内山さんが買うと決めたら内山さんに払っていただきましょう。まあメール読みながらこう予算どうするんだって思ったんですけども、それもね、回収というかね、その商品代ぐらいは100回記念で予算から出してもらえっていうのが書いてありますけどね。なるほどね。まあまあ、これはまあなくはないですよね。でもどうでしょう、これ実際にね、番組の予算から頑張って買ってきていらないなってなった時、それを一体どうするんでしょう。プレゼントするんでしょうか、リスナーの皆さんに。行き場をなくしそうな気がしますが、企画4、食レポ対決。初上陸キッチンで内山さんは内田プロデューサーに食レポの点数をつけてもらっていますが、まあこれはなんか最近日本に入ってきたみたいなやつを食べるコーナーですね。100回記念に内山さんの他に誰かゲストを迎えて、その方と食レポ対決をしてみるというのはどうでしょう。内山さんの食レポへの向上心も刺激されるのではないでしょうか。刺激されることはないと思うんですけど、ゲストね、誰も来たことないですもんね。昔こうゲストみたいなをいろいろ会議で揉んだことありましたけどね、なくなりましたね。一切実現せず。ねえ、アイディアいくつかありましたよね。僕もね、なんかたまにこう思いを馳せてみるんですけどね、特になーとか考えつつね、ゲストね、確かに。どうですかね。まあいろいろ書いていただきましたが、今のところ何も、こちら側としては企画はなく、100回は大した数字じゃないっていう空気がこの番組には蔓延してますね。もっともっと長くやってるラジオ番組あるよみたいな感じでね、どうなることやら、ご期待ください。ラジオネーム山さん、東京都18歳女性。内山さんこんばんは。もうすっかり寒くなりましたね。冬は空気が乾燥しているので空が綺麗に見えるため見上げる機会が多くなります。そこで思い出すのが、1週間の間に飛行機雲を9つ見ると願いが叶うというものです。小さい頃私はこれを聞いて数えてみるのですが、数えた数を忘れてしまったり、それのこと自体忘れてしまったりと成功した試しがありません。かっこ笑い。内山さんは占いなどは信じないとおっしゃっていましたが、小さい頃何か信じてやっていた占いなどありましたら教えてください。長くなってしまい申し訳ありません。いえいえ、お体にお気をつけてお過ごしください。占いなどは確かに特に信じないっていうか、興味がないっていうか、テレビでも見ないし、ザッピングしてて引っかかったら飛ばす対象ですね。それは小さい頃何か信じてやっていた占いなどないですね。ないな。何か信じてやっていた。いや、あのね、信じてやっていたというか、こう、これをしないと気が済まないみたいなのが、小さい頃に逆にありすぎて、例えば、冷蔵庫の蓋が閉まってるかどうかが気になってしょうがなくて何回も何回も確認するみたいな、とか、あとなんか言葉が、その言葉の、例えば、こう、ラジオなら3文字ですけど、それが奇数か偶数か気になってしょうがないみたいなのがあったりして、こう、右左で、左で終わると、ああ、よかったみたいな。そういうのに囚われすぎてて、小さい頃に。もう一切嫌になったんですよ。そういう何かこう自分に課すというか、何らかの基準っていうか、囚われるのが嫌なんですよ。これをしなきゃとか。なので、まあそれは別に占いとはちょっと違いますけど、こう、何か、特に意味のないものに囚われるのが本当に嫌なので、そこからもね、解き放たれていてですね、それも含めて占いなどを信じてないっていうのがあるかもしれないですね。というわけで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンルーム。内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらのコーナーです。内山さん、これで1分お願いします。 このコーナーはですね、オープニングトークの幅が狭い、なんで台本だ私内山のためにリスナーの皆さんからトークテーマを募集する、本来オープニング用のコーナーなんですが、まあ、要はですね、この最初番組が始まって、まあ、最近自分に何があったかみたいなことを話すオープニングトークのところでネタがないっていう時にことになった時に、皆さんはリスナーの方々から何でもいいのでこう単語をいただいて、まあ、ある種無茶ぶり的に、読んで、それについて、ストップウォッチ片手にですね、普段は全く使わないストップウォッチを片手に1分間場をつなぐっていうオープニングで、たまにやるコーナーなんですが、投稿がたくさん来ているのに最近全然やっていないということで、もうこうやって普通に時間を取って、やってみようと、まあ、このコーナーのお祭りをやろうということになりましたと。じゃあやってみますか。どうやってやるんだっけちょっとやり方を忘れてしまった。ストップウォッチを持ってればいいんだよね。これでボタンを押して、ここでリセットで。で、スタートってやってメールを受け取ればいいのか。よし、これでいける。では、やってみようと思います。スタート。ラジオネーム、ラピスさん、埼玉県15歳、毎週楽しく聞いています。さて、トークのテーマは宇宙でお願いできないでしょうか。自分自身、星や人工衛星などが好きなので、内山さんがどのような話をするのかが楽しみです。15歳。宇宙といえばプラネタリウムが結構好きなんですけど、まあ何でも言ってないんですけどなんで好きなのかっていうのを考えた時に、多分僕は映画館も好きなので、こう暗いところで光を見るのが多分好きなんですよ、根本的に。そういう行為がなんで好きっていうのもあるし、あと最近ネットで見たんですけど、プラネタリウムとかで IMAX を使ってたりするところがあるので、それは興味あるなっていうところですね。あ、もうすぐ終わりますね、時間が。だからそういう意味で宇宙には興味あるんですが、最近あと、あ、もう終わりだな、はい、1分ちょっとね、喋ることはあったけど、このなんだろう、構成がなってないっていう感じですね。ラピスさん、すいませんでした。じゃあ行きますか、スタート。大阪府マンモさん、穴。穴、なんだろうな、これは。困ったな。最近穴ね。そうだな。なんだろう。って言われてもな、はあ、これねえ、どうなんでしょうね。これマルコビッチの穴っていう映画ありましたね。あ、終わっちゃった。あったよね、マルコビッチの穴ね。え、なんでそこにたどり着かなかったんだろう。これはカットだな、編集で。おそらくは。次こそはね、なんか出てくると思うんでね。用意スタート。ラジオネーム、あやころさん、ツイッターでお願いします。ここに来てツイッター便利ですよね。なんだろう、でもなんかツイッターの本当に最初期っていうか、わあ、もっと平和だったなーっていう感じしますけどね。炎上とかなかったもんね、そういう時。そのツイッターにおける炎上みたいなのは、だいたいこう母体の数が増えると変な人も増えるっていう話で、そういうのありますよね。あとなんかツイッターってい う, こうビジネス的にこう赤字になったりしてるんですよね。ツイッターがそういう意味でお金にならなくなって終わったら、世界はどうなるんでしょうねっていうのを本当に普通に気になりますけど、他にこう同じような似たようなことをやる会社が現れるのか、そういう、それはね、結構世界の見方を変えると思うんですよね。なんかこう、あ、もう終わるな。あ、結構これはね、なかなか深いテーマだと思いますけどね。はぁ、あ、お腹空いてきちゃったな。まだやりますか。いきます、よーい、ドン。ラジオネーム、内山キララさん、埼玉県在住、20歳女性。水。 水ね、水はあんまりこだわりないんですよね飲むのも別に、特にこだわりないな。水曜日ってこう変換してみてもいいですけど、水曜日ってね、水ね、水なんかこう僕の身近にもいますけど、こう謎のミネラルウォーターっていうか謎のタイトルのミネラルウォーターを買うことにしてる人っていますよね。普通なんかこうエビアンとかボルビックとか有名じゃなくてなんとかみたいなね、へーって感じですけど、本当興味ないな水って。硬水軟水とか別にどっちでもいいしな。あ、終わった終わった。このコーナー今日で終わるんじゃないかな、もしかしたら。これなんか終止符を、なんか、とどめを刺してしまったんじゃないかって気がしますけどね。じゃあ、ね、このコーナー自体の終わりになるかもしれません。行ってみましょう。よーい、ドン。ラジオネーム、おはぎちゃん、千葉県の方。長ネギ。長ネギね。まあ、大事ですよね。長ネギね。長ネギ、なんかネギの種類っていろいろありますよね。料理をしないから全くわからないな。長ネギってこう長ネギがこうスーパーの袋から出てると途端に生活感が出るのは何なんでしょうね。長ネギっていうアイテムはね、本当にあなんかね、どんなセレブでも長ネギが飛び出してるスーパーの袋持ってたら結構なんかほんわかしますよね。あと何も関係ないですけど、こう D マガジンとかやっていて、こうゴシップ系の週刊誌とか読んでると、すごい有名人の人がスーパーとかコンビニで買い物してる姿が写真に撮られたりして、それって必要なのかって思いますよね。まあ読みますけどね。あ、終わりましたね。ね、買い物してるだけなのにね。終わりましたけど、今後このコーナーはどうしていくのかって台本に書いてありますけど、今日で終わりな予感がしますけどね。どうかなこれ。まあでもどうなるか分かりませんからね。まだ何も決まっていないので、引き続き皆様からのメールはとりあえずお待ちしてますが、報われなかったらすいませんね。以上、内山さんこれで一本お願いしますでした。
内山聖輝のワンルーム
ブルーポエム、皆様から届いたブルーな思い出をポエムにしたものをご紹介させていただきます。こちら先週から、募集を始めました新コーナーなんですけれども、前身のコーナーがあって、こうブルーアルバムっていうですね、別にポエムとかにとらわれず文章でいただくコーナーがあったんですが、それを今度からはポエム、詩のような形で、書いてきてくださいということで、送っていただければなと思ってやってるんですけれども、僕はこのコーナー大丈夫かなというふうに思っているんですが、これやってみないとわからないのでね、早速紹介してまいりましょう。ラジオネーム、シンジムさん。教室に響く天使の声、一瞬で心をつかまれたその声、声が聞きたくてメールじゃなく電話をかける。しかし突然の着信拒否。そう、君の心は僕を拒否。僕のアプローチはまるで罰。それとも天使に触れようとした天罰。これでまた僕の恋愛遍歴に罰一つ。何なんだこのコーナーは。すいませんね、ちょっとまだ僕も慣れてませんね。ラジオを自分で聞いていて、投稿コーナーで、パーソナリティの人がメールを読んでいて、それでネタ、ある種ネタ系のコーナーで笑いながら読むのを聞いてて一番嫌なんですけど、やってしまった。内山さんこんばんは。早速ですが、昔のブルーな思い出をポエムにしてみましたってさっきの書いていただいて、内容伝わりましたかって書いてあるんですが、ちょっとまだね、読むのが精一杯で全く入ってきませんでしたね。教室に響く天使の声。高校生とか中学生の方ですかね。一瞬で心がつかまれたその声。声フェチなんですかね。声が聞きたくて、メールじゃなく電話をかける。もういいじゃないですか。しかし突然の着信拒否。着拒ね。着拒ってなんか懐かしい感じがしますけどね、今や。 そう、君の心は僕を拒否。拒否を二つ重ねてくる手法ですね。僕のアプローチはまるで罰。それとも天使に触れようとした天罰。罰と天罰でこう韻を踏んでいると。これでまた、僕の恋愛遍歴に罰一つ。まあ、罰がちょっと前に来てますけどね。まあ、これは、まあいいでしょうけどね。恋愛遍歴に罰一つ。まあ、離婚したわけじゃないでしょうからね。罰、恋愛遍歴、まあそっか、失敗という意味で罰か。まあ、内容は大体分かったんですけれども、これをどう受けていいのかっていうのは、戸惑いがありますね。電話ね。いいですよね。僕も好きですね、電話。いきなり電話をかけるっていうのはね、これ野蛮な行為ですけど、ちょっと面白いかなと思ってたまにやっちゃいますね。次行ってみますか。このコーナー、これどう、すいませんね。ちょっと、面白くても笑わずに読むって。みんな真面目に帰ってきてくれるわけだからね。参りましょう。ラジオネーム、ミンさん。財布をなくした。ため息が出る。何もないところでこけた。ため息が出る。電車の時間を間違えていた。ため息が出る。小さな不幸で出たため息が、また新しい小さな不幸を呼んできてるのでしょうか。なるほど。内山さん、スタッフさん、こんばんは。コーナーがリニューアルしたということで、早速送らせていただきます。ポエムがいまいちわからず、ツイッターで調べたんですが。そうですよね。Google で調べるとかじゃないですよ。ツイッターの方が早いからね。結局よくわからないままなので、とりあえずアンニュイな文章を送ってみました。まあでもそれで、まあ間違ってはいないと思いますけどね。内山さんも小さな不幸が立て続けに起こったことはありますか？また、こういうことがあると、その日のテンションが一気に下がるということはありますか？ちなみに私は、前髪の調子で一日のテンションがかなり変わります。なるほどね。前髪なしの髪型にすればいいんじゃないですかね。まあ、適当な発言をしてしまいましたね。こう、センターで分けるとかね。それは忘れていただいて。まあ、まず、ポエムについてね。財布をなくしたため息が出る。ため息どころじゃないでしょうけどね、これはね。あーってなりそうだけどね。何もないところでこけたため息が出る。ため息が出るっていうフレーズを繰り返していって、こう、意味を深めていくみたいな。電車の時間を間違えていた。ため息が出る。電車の時間を間違えていたといえば、こう、乗り換え案内とか、そういう、こう、アプリとかで調べて、朝とか電車乗りに行ったら、こう、数分ずれてるみたいな時、ないですか？あれ、ため息出ますよね。どうにかしてくれよって、どういう事情、更新が追いついてないのかな。あのね、数分が明暗を分ける時もあると思うんですよね、朝とかはね。小さな不幸で出たため息がまた新しい小さな不幸を呼んできてるのでしょうか。よくね、ため息をね、ね、出すとこうなんか逃げていくみたいな。まあそういうことはないと思うんでね。まあ積極的にため息出してったらどうでしょうかね。こういうことがあるとその日のテンションが一気に下がる。昼ご飯を食べる店が見つからなくて、こう、あちこち歩き回ってる時ですかね、テンションが下がる時は。この前もね、こう、あ、じゃあここでご飯食べようかなと思ったら、なんか、ま、満席です、みたいな感じになって。で、あっち行ってもダメで、こっち行ってもダメで、あ、もう仕事行かなきゃ、みたいな。結局、フォーをですね、5分で食べるみたいなことになりましてね。ちょっと早食いせざるを得ない状況が生まれてしまって、その時はため息出ましたね。あ、もう人生は終わったなっていう風な気分になりましたね。そんな感じですかね。どうでしたでしょうね。新しいコーナーやってみましたけど、僕はちょっとまだわからないですね。まあ、これを参考にと言いますか。まあ、何でもいいのでね。まあ、ポエムって言っても別に形式にとらわれることなく、何でもいいので送ってみてください。以上、グルーポエムでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今日はね、いろいろ新たな取り組みもありましたが、いかがでしたでしょうか。ポエムといえば、なんか小学生かな、詩を作りましょうみたいなね、授業あったと思うんですけどね、書いたと思うんですけど、これはね、記憶違いかもしれないけど、隣に座ってた人に、 めっちゃパクられたっていう記憶があるけど、あれは俺の記憶の改ざんから、それ以来は人間不信になった覚えがありますけどね。まああれは違うと思いますけどね。忘れましょう。番組では皆様からのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで一本お願いします。これはもうやるかどうかちょっと危ぶまれていますね。続いて、買い物部長の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さん、これ買いです。最近私はね、本棚をいい加減買わないといけないなと思ってね、いろいろ探しています。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net、 one@joqr.net、 one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。